はるかと
ようこの
クセチオラジオ皆さんただいまようこさんおかえり、
あれなんだろう
はい、始まりました。この番組は水引きアーティストのはるかが、暴走しちゃうラジオですということで、本日はもうお名前出しちゃったんですけれども、ゲストさんにお越しいただいております。For You のようこさんです。いらっしゃいませ。
どうもお邪魔しております。
どなたですかっていうことでPR もお願いいたします。
は
い、
ですね、For You の平井です。主にティアラを作ってます。はいはい、バレエを頑張るお子様のために作ってるティアラなんですけど、まあ、バレエだけじゃなくて、誰でもつけちゃっていいよみたいな、それを目指して日々頑張っております。
はい、ありがとうございます。ようこさんが手掛けるビーズのティアラなんですけど、はい、一番の始まりのきっかけは、
娘がバレエをしていて、でその時の発表会で、お衣装は可愛いのをお借りすることができたんですけど、ティアラがついていなくって、でこれティアラどうしたらいいんだみたいな感じで、もう作るしかないかなと思って作り始めたのが最初です。
なるほど。いろいろあのようこさんと時間を一緒に過ごす、過ごす時間でようこさんがそのティアラにかける思いっていうのをたくさん聞いてきたんですけど、子供ちゃんにティアラってなると、本物のティアラ、重い結婚式で使うような本物のティアラか、またはこうすごくリーズナブルな100円とか200円で手に入るようなアクセサリーしかなくて、どっちも納得いかず、とうとう自分で作れということで、ビーズの教室を行き、ビーズの教室で学び習得されたんですよね。
そうなんです。
でこの旅という、ちょっとね本題に入っていきたいんですけども、ようこさんこれから先にですね4つほどイベントを出展をご予定されてるということで、お願いします。まず1つ目、
ありがとうございます。まずは6月28日に、葉っぱマルシェというがあります。で、そちらの方でお子様向けのティアラワーク、あとはティアラの販売、その他を行おうと思っております。
はい、10時から16時まで新宮市、新宮町のホンダカーズ新ガーデンという芝生のエリアで、行われます。10時から16時ですね。
はい、
はい、2本目、
はい、
コネクトイン福岡、
はい、コネクトイン福岡
日韓交流イベントですね。これは
そうです。
場所を抑えてます抑えてなさそう。抑えてる
場所抑えてる
ですよね。はい、わかり、今言えます？
ですね、
言えないね。
言えないです。
オッケーオッケー私が代わりに
すいません、お願いします。
コネクトイン福岡、日韓交流イベントです。7月3、4、5金土日10時から17時、福津市中央6丁目 11-44 ギャラリーマイ、
そこです、
そこです、福間駅前ですね。
そうです、
徒歩で行ける範囲で、
はい、
これ韓国の作家さんたちもお越しになるイベントでございます。はい、はい、3つ目
は7月の4日に行われる、虹色マルシャです。でこちらも同じくティアラのワーク、あと大人向けのワークもちょっとやっています。
おー、はい、虹色マルシェ新宮ココスクエアで、こちらも10時から16時で開催されます。はい、はるかも出展します。
はい、
はい、4つ目、
4つ目が、ちょっと飛んで8月16日に、はい、福岡国際会議場で行われるアイドール、こちらの方に、ドール用のティアラを出展しようと思っております。
また可愛いんですよね、ちっちゃいねドール用の。リカちゃんの頭に乗っけて販売してましたよね。
そうです、そうです、
売れましたもんね。
はい、
可愛かったですからね。
素
素敵な作品です。こちらは12時からだそうです。他のイベント3つは10時からなんですけど、アイドールのイベントは12時から16時、博多ふ頭ですかね、あの福岡国際会議場ということでサンパレスの、
はい、そうです、
そばで
隣で、
はい、実施される4本ございます。はい、陽子さんに会いたい、はい、ティアラ見てみたい、
はい、
作りたい、
ぜひぜひ、
はい、いらっしゃればイベントにぜひお越しください、はい、
お待ちしてます、
はい、詳細は、中原局長が、何ですか、何に書いてくれるんだっけ、概要欄に、はい、書いてくださいますので、
ありがとうございます、
はい、チェックお願いいたします。ということで、陽子さんおかえり、
はい、ただいまです
ここからは、はい、皆さんがお楽しみにしてくださっているであろうと勝手に韓国の出店のお話をお二人でしていきたいと思います、
はいはい、楽しかったですね。
楽しかったですね。5月の28日に出国しまして、6月の1日に帰国したんですけれども、ご縁ありまして、コネクトインソウルということで、
はい、
日韓交流イベント、作家さん、日本の作家さんの作品と、韓国の作家さんの作品をつなぎたいとか、作家さん同士をつなぎたいというその目的で、ポップアップイベントが韓国のソウル、サムチョンドンというところで開催されました。で、2人で行ってきました。
行ってきました。もうドキドキ、楽しかったですね。
楽しかったけれども、うん、何か印象的なことってありますか、トータル的に。
トータル的に、うん、印象的なこと、やっぱり食べ物ですかね。
食べ物何、うん、
いやいや、だからもう絶対辛くないよって言われたのにやっぱり辛いやんみたいなのが何度もあり
ありましたね、
はい、
苦手なんだったんですよね。
そう、辛いの苦手だから、うん、ノースパイシーって言ったらノースパイシーはないって言われてノースパイシーはノーだって言われたから、
うん、
じゃあ一番辛くないのって言われて、
うん、マイルドを選んだですね。
一番マイルドを選んで、うん、これだったら日本人も食べられるよって言われたから信じて買った人に、うん、辛いやんみたいな、
マジ二人で火吐きながら食べたんですよ。
そう、
何を食べたかっていうと、チキンを食べたんですよね。
そうそう、チキンを食べて、勧
められたチキンが美味しいよって言ってもらって、うん、テイクアウトをしたんですけど、うん、の辛くない、うん、全然チョムと辛いみたいな、ちょっとって言えないんですよね。チョムと辛いって言わ、あ、チョムと辛いだけって言われて、二人とも辛いの苦手なんですけど、まあ、食べれるかなと思ったね、
うん、
まあまあひりつきますよねあれ
寝る前にね
寝る前に2人で火吐いて、その寝る前って結構さ、あの出店時間が朝の10時から18時までだったんですよね。で、そこからタクシーを拾ってミョンドンまで、ホテルまで帰り、そこから夜ご飯だったんで、
もう結構毎日9時10時、
そう、毎日9時10時、
そんな時間に辛いみたいな
あは言いながら、そうですね、食べ物は、
でもあのチキンについてた大根の、
うん、
あれはなんだ、お続けみたいなの、
な
あのサイコロに切
って、うんうんうん、
あれがめっちゃ美味しいっていうか、
ね、
もうあれが救いだった
から、あ、辛かったけどね、うん、
チキン食べて辛いって言って大根いっぱいボリボリ食べてみたいな感じ。
そう、うん、韓国ってなんだろう、サービスの風習がすごくって、で、どこに行っても、あの初日かな、初日にみんなで、うん、
あ、
何食べたんだっけあれ、何醤油漬けね、
醤油漬け、醤油漬け、醤油漬け、
なんとか、なんとかかんとかちゃんちゃんみたいなな
んとかちゃんちゃんみたいな、なんとかはいみたいな感じの
食べに行ったんです。カニの醤油漬け、うん、あ、醤油漬け、うん、を食べに行ったんですけど、副菜と思えないような主食のような惣菜がいっぱい出てきて、ほんだらチャプチェをね、
そうそう、
ポンって置かれて、サービスみたいな、え、サービスって言って、それチャプチェ2皿来ましたよね。
ね、来ましたね。
2皿来た後、キムチの炒め物みたいなのも サービスって言ってまあまあな1人前ぐらいが来て、
なんかサービスだけでちょっと倍ぐらい来ましたよね。
倍ぐらい来た。で食べれなかったんですよ、全部全部。そうそう、全部ね食べれなくて。でも日本人って残さないことがなんか起きてみたいな教育されるじゃないですか、うんうん、そうそうそう。でも韓国では
残すのが礼儀、
うん、そう、うん、でしょ。礼儀かどうかは分かんないんだけど、うん、全部食べちゃうと
足りないんだな、足りなかったんだなと思って、うん、おかわりがやってくる、
うん、おかわり自動でやってくる、ね、そう。冷麺食べた時も、うん、あのお腹空きすぎて、うん、最初に出てきたキムチともやしのナムルみたいなのを二人でこう食べちゃってたんですよ。なくなったら日本は終わりなのに、
なんかねもう一枚追加があまた来たどうしようみたいな。
そう、残さないと次が来る、
完食したらダメなやつって言いながらね、
うん、そうそうそうそうそう、うん、なんかその そう足りなかったのかなとか、うん、日本は残すとまずかったのかなって思われるじゃないですか。でもあちらではあのもっと食べさせてあげないとみたいな、うん、残すのがもう当たり前のようにサービス精神がとても大きくて、いろんなものが次から次に出てきて、どの匠でもほぼほぼ残してるんですよ。
ちょっと心が痛んだ ね、
心痛みますよね、うんうん、そう、めっちゃ残ってて。で、あの日韓交流なんで作家さんもあの韓国の方がいらっしゃったんですけど、うん、韓国の方の半数が日本語を喋ることができたんですよね、うん、留学経験があったりとか日本でお働きをした経験があって日本語喋れたんですけど、その方々とこういう話をした時に、逆に彼女たちが日本に来た時におかわりが出てこないことが、なんでおかわり出してくれないのとか、あの物がちっちゃくてもうあの定食はもうこのお盆の中だけみたいな、え他にサービスはみたいなのをケチいなと思って過ごしてたって言われました
ね。
うん、そう、全然おかわり出てこないって言ってた。いろんなことがやっぱりあの日韓交流で行っていろんなこと知ることができたし、なんかこう日本語喋れる方たちだったので楽しかったですよね、
いろいろ教えてもらったり、
うん、どんなことを教えてもらったのが印象的でしたか？
なんだろうな、なんかいろいろえーって思うことがいっぱいあったから、うん、
言葉もね、
うん、言葉も、うん、なんだろう、ちょっと今出てこないですね、う
ん、なんか、うん、あのいらっしゃいませって日本語では言えないけれども、うん、おそうせよって言って、私とかはこうリサーチしていった時にやっぱりカタカナ韓国語を覚えていくので発音するとやっぱり違ったりとか、お客様ってコゲンニムって言うんですけど、うん、あの日本でもお客様って言うじゃないですか、どこにアクセントとか伸ばしたらいいか分かんなくて、うん、そしたらコゲンニームって言うんだよとか、リアルな言葉をね、うん、教えてもらって、それを使って接客ができたの楽しかったですよね。
もう私はそこまで言ってなくてもうアニョハセヨしか言ってなかった
でもアニョハセヨ大事ですよね、みんなアニョハセヨって言ってたし、
う
ん、
でもアニョハセヨって言って向こうもアニョハセヨって返してくれたら、お互い日本人だったんで、うんうん、日本の方ですかみたいなね、そういうこともあってね、
そうそう、観光地だったんで、うん、韓国人半分、うん、もう半分が旅行者だったですよね。
そうですです
ね、いろんな国の方たちが通って、うん、それも面白かったですよね。英語あり日本語あり、うん、韓国語ありみたいなね、
うんうん、
すごい楽しかったですね、
はい、
ね、
なかなか寝ない経験をさせてもらえて
本当そう、一番最初、うん、あのオファーいただいて、主催者さんにオファーをいただいて、私は考える間もなく自分の目標が今後ハワイ出店 だったり、年に1回ハワイに出店したり、ワークショップを実施したいっていうその目標があるので、あの場所は違えど海外ってなった時に断る理由が全くなくて、日にちも時間も予算も聞いてないのに行きますって答えて、でまあ実際主催の方と会ってお話をして、もうラッキーなことに日にちも空いてたし、予算も全然大丈夫、夢をつかみに行く第一歩だみたいな感じで即答してご縁をいただいたんですけど、その時にあの公募ももちろんやってたんですけど、そのはるかさん、あのグループ組んでいただいても構いませんって、 5,6 人でグループ組んでいただいて、まあ、グループで動いていただいても構いませんって言われたんですけど、もちろんあの知り合いの作家さん仲間はたくさんいるんですけど、誰でもいいっていうわけじゃない、うん、一緒に行かせてもらった時に過ごせるかとか、こうお声かけさせてもらったその相手が、あの私がすごく緊張したり遠慮したりとかするような相手だと、なんかこうリラックスして参加できないでしょ。でもちろん作品のこともあるし、日韓交流ということもあって、あ、一緒に行きたいって思った人が陽子さんだったんだけど、声をかけちゃうと断れない可能性もあるじゃないですか、うん、一緒に行きましょうって言ってしまうと、こういうお話があるんですって言っちゃうと、だから声かけるのすごく迷ったんですけど、誘うっていうよりも、陽子さん韓国出店興味ありますかみたいな、
ふわっとね、
探りたら、陽子さんはやっぱ趣旨もわかんないし、急にそんなこと言われてもはってみたいな感じで、あーなくもないけど何ですかっていうことでちょっとお話をさせてもらったんですけど、まあそれ以上こう踏み込むと、もし行かないってなった時に断りにくいかなと思って、まあちょっとこういうのがあるんですよねって言って、あの主催者さんのインスタグラムのその掲示をあの共有して、そしたらもうあの早速主催者さんにもうメッセージを送ってて、でメッセージ送りましたって次会った時に言ってくれて、マジでみたいない
やでも本当にお話いただいて、うん、ありがたかった
ね、うん、まあ楽しかった本当に一緒に、うん、ね、行けたのが陽子さんだったから、お部屋もずっと一緒だったんですけど、ホテルの中での話もねいろいろしたいところなんですけれども、今日はこの辺で、次週はまたホテルの中でのいろいろだったりとか続きをお話ししたいと思います、
はい、
では皆さん、はい、また来週、
さよなら。